はい、で、そういうわけで始まりました。
はい、お願いします。
はい、ラジオな、タイトルまだ決まってませんが、とりあえず3人でね、はいはい、ポッドキャスト、
はい、と、YouTube にも上げようみたいな。
上げようみたいな感じで、まあ、ざっくり言うと、はい、こう3人でおしゃべりするラジオみたいなことをやっていこうって言って、
そうですね、
まあ、集まったわけですけどね。はい、まあ、何を喋るかっていうのはまだ全然決まってない。
決まってないですね。
とりあえず3人で集まっただけ。
はい、
でもみんな、何かしらこうラジオが好きだ。元しく、山宮元しく、
はい、
ちょっと自己紹介
から紹介最初しますか、
はい、
今、ラジオが好きって言ったのが山宮と申します。よろしくお願いします。
これは
まあいいや、まあいいや、はい、
山宮これごめん、元しって呼んでたわ。
ああ、もうじゃあ山宮にしましょう。このラジオ
元しにしましょうか。
どっちでもいいですけど、
それでも決まってるんですよ、ラジオって。
はい、
うん、
もうどっちでもいいです。
多分元氏って呼びます。
じゃあ元氏で、
はい、はい、
で、あのインドでラーメンをやってて、うん、2週間前に帰ってきました。農場ジョーでございます。
ああ、いいですね、
は
い、
じゃあジョーさん、
ジョーさん、
はい、
で、
お願いします。
で、僕、
はい、
一番、ちょっと声が低いかな。
いや、そんなことないと思う。
あの、声が汚いってよく言われる。
聞けばすぐ分かる。
そうですね。放送作家と言っていいのかどうか。は
い、
どうも、荒健と申します。よろしくお願いします。
は
い、僕は、ラジオの、構成なんかもたまにやったりする、
はい。
っていう、そういうラジオの関わり方。
はい、はい、はい。
決して別にラジオのヘビーリスナーでもない。
うん、
はい、もっと言うなら、あまり好きじゃない。
じゃあ、なんで、
あの、
やろうとした
んですか？ジョギングする、ラジオって思うんだけど、
はい、
なんかね、あの、いつ聞くの？聞きに行かん、ちゃんと聞きに行く、聞く時間を取らないと、
なるほど、
ちゃんと聞けなくない？
ながらじゃ聞けないですね。
うん、そうそうそうそう。情報量が多すぎて。
電車の中で僕は聞いてます。
あ、同じく電車。
ああ。俺、ツイッター見たいんだよね、電車の中。
ああ、なるほど。聞きやすい。聞きながら見るは
無理なんです
か？無理じゃんか。
うん、
だから受験勉強、だ僕も台本でたまに書きます、はい。受験勉強とかしながらね、聞いてくれてるのかな。
はいはい、はい。
絶対聞けないと思う。受験勉強しながら、絶対出して
る。いや、
俺聞けないと思う。
できる人すごいなと思う。
思うよね。
能力が。
能力が。
ダブルでできるじゃないですか。
俺、ジョギングしながらもちょっと嫌だ。なんかね、ジョギングしながら、例えば、じゃあ、たまに聞くラジオもありますよ。
はい。
はい、
TBS でやってる、はい、週末にやってる、
はい、
石井、あの、ありきりの石井さんがやってる、
はいはい、
自転車のラジオ曲を聞いてるんだけど、あれとかもやっぱ情報量が結構ちゃんとしてるから、
はい、
聞いてて、その情報を頭にちゃんと入れようとすると足がもつれる。
不器用すぎません。どっちかしかできない。
どっちかしかできない。っていうか、情報が多すぎるから。
今かります、
それぐらい、情報が充実してるのよ、ラジオもね。
うん、
あ、っていう感じのラジオの関わり方をしてる、
はい、いや僕も同じように、うん、なんかしながらちょっと難しいんですよね、
はい、
だから本当に歩いてる時とか、うん、もう決まった目的地に歩いてる時とか、うん、
家から駅、
駅とか、うん、初めて行くとこだとちょっと分かんなくなっちゃうんで、どこだってなっちゃうんで、で歩きながら例えばツタヤ入りました、
はいはい、
あ、 DVD 選ぼうかな、で、ラジオ止めます。
止めます。
一回止めます。
止めるね。
止めますね。うん、選ぶときは止めないともう何が何か分かんなくなっちゃうんで。
ね、
っていう、もう本当に、もうラジオを聞くときは聞くだけ。
そっちの方がいいよね。
そうですね、
うん、
で。僕、インドでラジオやってたんですよ。ラジオというか。
はいはい、
ネットラジオ、ポッドキャストで、
はいはいはい、
チェンナイレディオクラブっていうのを結局115回ぐらい、う
ん、すごいです、何、
毎週、休まずに、
今それでも偉い、続けたね、
続けました、頑張って、1回撮るときに4本ぐらい撮ったりとか、
あ、2
本、3本撮ったりして、
うんうんうん、
で、まあ、基本インドみんな暇なんで、
はい、
また、帰ってきてから何回かね、ジョー君とは、
はい、
インドの話しましたけど、うん、お前インド行ってインド嫌いになって帰ってきた
インドの悪口しか言ってないです
よ、インド
の
基本好きじゃないですね、
ちょっとやめてよここでやると、はい、ポッドキャストの審査通らなくなりそうなぐらいなことを言ってるからね、
ダメですよ、
わかりました、オブラートに包んで、
うん、
優しく伝えます、
優しくね、
はいはい、
そのインドで、うん、時間があったので、うん、で、まあ、そのもう2人普通のサラリーマンの2人と、
はい、
素人おじさん3人でやるっていうのなかなかやっぱ続けていくとテンポが出てきたりとか、なんかその日本人会の新年会みたいなのを300人400人規模でやるんですよ、
うん、
日本人全員集まってとか、うん、それの MC とかを3人でやったりする、とか
を
堂々とできるぐらいチームワークができてきた、
インドの東京ポッド許可局なわけですね、
そうですね、
あ、じゃあ誰役やってたの、
僕多分、サンキュー達夫
さん回して
た回しで僕素人おじさんを回す
回してたんだよね、だから今ちょっとヒントになるかなと思って、僕らのラジオってまだ、
はい、
何喋るか
はい、
はい、決まってないじゃないですか。
もう決まんないで始めちゃいました ね、
さっきちょっとこの、はい、あの喋りを始める前にじゃあ最近のおすすめについて語りましょうか、はい、じゃあ映画の話する、はい、みたいな、これもさっき言いましたけど、はい、あの映画の話をさせたら、はい、俺らよりも上の人はもう何人もいるから、
もう何人も、
うん、そこで、あのじゃあ例えばタイトルが、はい、ケン元氏ジョーのムービーウォッチメン始まったとして
あるや
タイトルでね、はい、タイトルをつけて始まって、はいはいはい、じゃあまあ聞いてみっかと、はい、物好きは聞いてみた時のその内容の薄さ俺はもうすごく予想できたんですよ。
薄いもう表面を撫でた、
ね、表面を撫でた誰かが言ったことも言えてないみたいな。
なるほどなるほど、
ね、だって今さっきじゃあ映画の話するっつって、はい、飛んで埼玉この3人の中で見てたのは俺だけだ
った。そうですね、
これだけ流行ってる、ね、うん、映画を、
はい、
うん、だからちょっと映画の話みたいなことでくくるのはやめようっていうのはなさそうかなと、じゃあ何喋るかって言った時に、はい、やっぱヒントくれたよね、
はいはい、
やっぱインドで、はい、もうあの誰に向けて何を喋るかっていうのが明確だったんだよ、ラジオ
ね。そうですね、インドのやつはそうですね、
在員
日本人、
在員日本人に向けた在員日本人のためのインド情報をやってた
でしょ。そうですね、
それ他ないですもんね、
他
唯一、うん、それしかない、
うん、だからそれはやっぱり情報としてはね、あのいい情報もらえるから聞きたくなるみたいなことを、うんうんうん、なんか
大義名分としてはすごいいいテーマというか、
誰に向けて何をっていうところが明確になっててやっぱいいよね。確かに、
あ、
だからそれをいろんな人に向けて映画の情報ってなると、はい、もう8万人ぐらいそれやってる人いると思うんで、だからそれやめよう、
やめましょう、
ね、じゃあ何だ
って何なんですかね、
うん、で今それ何だかっていうのはちょっと分からずにスタートし始めて、
はいはいはいはい、
探り探り自己紹介がダラダラと
ダラダラ続いて
してるわけなんですよね、はい、だからな、誰に向けてがいいかな、
うん、確かにそのチェン内にいる人がチェン内にいる人に向けてっていうのはもう明確ですもんね、うん、それを北海道の人が聞くとかありえないですもんね、
う
ん、
まあまあでも
あ、そう、
面白いことに全然チェン内とかインドとかにゆかりないけど、はい、ポッドキャストを漁っててたまたま見つけましたで、なんか面白そうだからずっと聞き続き聞いてますよみたいなメール
したりするんです。これからインドに行きたい人とかもちょっと聞いてみたいかもしれない。
あ、ね、そう、確かに現地の情報を知れますからね。
うん、
じゃあ今さ、例えばさ、自分がやってる、
はい、
あ、自分のこう武器として持ってる情報で、はい、これは誰にも負けないっていう情報、例えばノーだったらチェン内のことはやっぱり日本人で、はい、もしかしたら、うん、あの10本の指に入るぐらい詳しい
かもしれない。そうかもしれない
ですね。その文化とかそういう、なんていうんですかね、その歴史とかは分かんないですけど、はい、もう本当現代の、ね、なんですか、生活情報とかは、はいはい、
そうだよね、
はい、
インド人と喧嘩しながらもう仕事をしてたん
ですよ。そ
んな、
まあ、ただな
リアルな情報が
インド人大嫌いだ。
もう、ね、いや、もうそんなに嫌いじゃない、うん、
口開けば悪口しか
日印戦争が
ここでも
ここでも
まさかの2020年間近に
気づけてるのに。
だからその自分が得意技、
はい、
はいはいはい、
これ喋ったらやっぱこれは負けませんっていうのはやっぱ元氏は、
はい、
ナタリーの裏側だろ。
ナタリーの裏側、あの、そうですね、元氏はナタリーで今働いてるんですが、はいはいはい、そこのちょっと裏側の事情。
ナタリーでね、エンタメ、情報
サイト、そうですね、エンタメ情報を出してるニュースサイト
なんです。ニュースサイトね、それの裏側だろ。
まあ、話せることないですよ、裏側のことは。
うん、そうだね、
怒られちゃう。
怒られちゃう。
怒られちゃいますよ。うん、
いいんじゃない、一回怒られてみる。
一回誰も聞いてないと思って言っちゃいますから。
うん、
あんとかどうなんでしょうね。
急に顔とか赤くなるんで、
いやいや、ね、裏側、まあ、モテキって映画で、
はい、あ、もういいよ、それいいよ、
あのナタリーが舞台になってたじゃないですか。
あれナタリーが舞台だ、あの大根監督のね。
そうです、
監督したモテキ で、ま、で漫画原作ので
、森山未来さんが主演で、うん、彼が働いてたっていう設定がナタリー、
うん、あ、もうナタリーっていう名前で出てるの。
そうです、そうです、うんうん、もうあの会社のロゴとかもちゃんと使ってやってたんですけど、でそれを見てやっぱ知る人が増えたみたいですね、
ナタリーを、
はい、
っ
ていう。
それで僕も、はい、あの iPhone になりたくて
iPhone になりたくて入って、そんなさまさみ的な人いるかなと思って 始めたんですけど、まあいないですね。
長澤まさみは、
でも長澤まさみはだってモテキのナタリーの編集部の人じゃなかった
じゃないですね。その他の会社の編集だったんですけど、ああそういう出会いあるかなと思ったんですけど、まあない
外
の
ないか、
家会社家会社の往復で。
そうか、
普通の会社員です
よ。あ、でもあとナタリーっていうところもあったけど、あと元氏はカナダっていう、
あ、カナダですね、
留学、カナダの、だから留学生の気持ちなんか分かるかもしれないね。
そうですね、
留学
生カナダの、
うん、
まあカナダはインドよりもいっぱい人がいるんですけど、うん、
日本人がね、
日本人はいるはするんですけど、まあ寒いですよ、うん、本当に。
うわー、すっげー薄いな
情報、すげー、だから
ウィキペディアの一番上に載ってる情報
すげー寒い、
一行目に、
一行目に、
いや、そう、
あとずっと曇りっていう、
ね、ずっと曇りっていう、
どういうことすんね、
それもウィキペディア3行目くらい
になってるやつ。
いやでも
カナダ、
いや一回すごい、多分日本じゃあんまりない体験としては僕あったのは、うん、カナダの警察に手錠をかけられたことがあって、
うん、お、なんでなんでなんでなんで、
これもうめちゃめちゃ怖かったですよ。
何年前に留学したの？
2014年から15年にかけてなんで、うん、もう
4年前か、うん、はい、
なんか夜道を帰ってる時に、うん、ちょっとおかしい人やっぱ多いんですよ、うん、インドの田舎の方なんで、
インドじゃねえだ
ろ、あ、インド、
インドって言っちゃう、
混乱すんだろ。3人のことも知らない、留学してたことも知らない、そこでカナダに行ってた話をインドに行ってたって言っちゃうと、
インドに行ってた人を見ながら喋ってたんで分かんなく
て、そうか、
これを見ながら、まあ、元氏がカナダに留学してる時の話です。3年前ぐらい、
はい、うん、でカナダ行って、で、家に帰ってる時にちょっと夜道で、うん、もう変な人に声かけられたんですよね、その、うんうん、ちょっとおかしいなって、明らかにおかしいなっていう人、
う
ん
う
ん、で
もどういうところがおかしい
の、もう年齢も50歳ぐらいの、
待てよ、まあ、50歳以上全員おかしいって、
いやいや、年齢50歳ぐらいの、うん、女性の方で、
あ、女性、
ちょっとなんか髪もパッサパサしてて、
あー、なんか50歳以上の髪がパサパサしてる
女性、いやいや、
変な人だっていうの
が今から全体と、全体と言いますから
、今からまあまあパサパサして、
パサパサしてて、うん、もう服とかもちょっと何年前の服なんだみたいな、ボロボロなんですよ、
あ、ボロボロ、やっとボロボロで、
ボロボロで
入れたりとかして、
声とかもしゃがれてて、はい、みたいな声をしてて、でそれが近づいてきたんでちょっと身構えるじゃないですか、なんだって、で話しかけてきても、あ、変なことを、暴言みたいなのずっと入ってるんですよ、僕に対して、
英語で、
英語で、うん、いやいや、おかしいだろって思って、はい、でもちょっと、あれ、これなんか、話してみたらなんかあるんじゃないかなみたいな思ってしまって、
好奇心がね、
そうなんですよ、
ネタになるから
と、好奇心が勝って、うん、で、ちょっと話してたんですよ、で、若干言い合いみたいになっちゃって、で、僕もそこは
全然好奇心じゃねえじゃん、
いや、もう向こうもすごい言ってくるんで、もうこっちも、いやいや、なんだ
みたいな、だって、ちょっと待って、その話さ、はい、ちょっとさ、好奇心でさ、はい、言ったらさ、わーって言われたところも好奇心で返さないとさ、
なんで本気になっちゃう、
それは、変な感じで絡んできてる人に対してさ、はい、好奇心で言ってんだからさ、はい、すごい切れちゃった、うん、まあ、
切れると、まあ、ちょっとそのからもうかみたいなテンションだったんですよ、僕も、
はい、やってやるかみたいな、
でちょっとそう帰りながらそう話してたら、その人がもうヒートアップしちゃって、うん、で夜道誰もいない道路に出て、へえ、へえみたいな、こいつがなんかやってくるぞみたいな、
英語で
、で誰もいないんですけど、そこ一人で叫んでて、あ、この日本人なんとかやってくるぞみたいな言ってて、いやいや、もう誰もいないからね、あなた一人でそんな叫んでても来ませんよみたいな、僕も言ってたんですよ、無視して帰ればいいのに、
俺なんかね、今ね、二人っきりですね、曇り空のカナダの雪が周りにあるところでやってんだよね、
はい、
コントだよね、
コント、
まあ、そんで
誰も来ませんよ、
誰も来ねえぞみたいなすごい言ってたんですよ、そしたらめちゃめちゃ運悪く、もう深夜なんですけど、向こうからパトカーがわーってパトロールしてきて、
まあ、おかしくない、来てもおかしくない、
でその女の人がずっと、はいはい、この日本人がって言ってるから、警察もまあパトカー降りてくるじゃないですか、
来る来る、一応止まらなきゃいけない、
ですごいその女の人が僕のことを指さしてるんで、はい、もうあいつだ捕らえろみたいになってガーって来て、もう腕を、映画とかでよく見る腕を後ろにガッて組まれて、で頭を
地面に、
そうです、頭を地面にバーンやられて で、もう顔の、あの耳の方を地面にジャッてなって
嫌だね、ジャッて痛い
の、ジャッてなって怪我して、もうこれ、あ、人生でこんな言うことあるんだってセリフを僕もその時言ったんですけど、はい、その状態の手を後ろに組んで耳ジャッてなったまま、はい、ヘルプミーって
言ったの
言ってで、言ってで、一回立たされて事情を説明して、あ、もうじゃあこの女の人がおかしいなっていうのは警察も理解したんで、あ、分かった、お前もうじゃあ夜道気をつけろよって、もうこういうこと、こういうとこで変なことやんなって言われて、分かりましたって家帰って、で、あ、よかった帰れたって思って、家の窓からその女の人どうなったかなって見たら、
近くの家、
そんな家
近くの、もう僕すぐ家の前でやってたんですよ
近所トラブル
で、家入って窓の外見たら女の人だけパトカーでどっか連行されてたんです
よね。
あ、危なかったって、
危ない
危ない、ちょっと怖
かった。え、それってさ、思ったんだけどさ、はい、その一回さじゃって やることはもうカナダの警察は決まりなのかな、
決まりですかね、
だってその後ちゃんと一回立たせて話を聞くわけだじゃあ話を聞くところからやればいいの、
そうです、ね、
別にだって元氏がなんか自分のさ胸元に手入れてさ、
あ、全然やってない、
ジャケットの中に手入れてなんか
こう
茶化で遊んだしたみたいなことじゃないんでしょ、
抵抗はしてないですよ
でしょ、それなのに一回じゃってやるってことはなんか
もう、そうですね。
それがもう、マニュアルの。
だから向こうとしては、その、習うんでしょうね。多分、一回、ジャッてやってください、みたいな。
やってください、みたいな。
あ、
で、ジャッですよ。
ジャッてやって、まあ、け、あの、財布の中身とかも全部見られて、カードとか見られて、うん、はい、じゃあ話聞きますよ。一回、謝ってとは思いましたけど。
そうね。その、一回、ジャッてやるやつやってっていうのね。
思いましたけどね、まあ、でも帰れてよかったなと思いましたよ、
ね、あ、でも体でもなんかこう今話聞いてると埋蔵量はありそうね、
はい、
埋蔵量的にはね、うんうん、
埋蔵量、
あのその
埋まってそうです
ね、あ、面白話も、はい、まず、あ、カナダにも、
ね、
インドにも
ちょくちょくありますね、
あの、じゃあ俺ってなるとやっぱり、
いや、いろいろ
福島ってなっちゃうから暗い、
いやいやいや、
まあ、暗くしてる、
地元がね、
地元福島ですけども、
ちょっと暗い話じゃない
いいんですよ、
そんなカタカナで福島って書かなきゃ
いけない、いやいや、福島と同じよう
ちょっといじるのやめてください地元を、うん、だって何年前に東京出てきたんだ、もうそれこそ、
もう25年前ぐらいですかね、
あ、そうですね、
あそこからも東京で、でもう福島にも、あ、福島からね、あの、はい、25年前に出てきて、
はいはいはい、
で芸人やりたいって言って元芸人だったんだね、
あ、そうですよね、
はいはいはい、芸人18歳の時に芸人をやろうって言って出てきて、はい、そこからも25年ですよ、
はい、すごいですよ、
ねえ、福島も帰ってない
そうです、
全然帰ってない、なんか311、
はい、
あれ2000何年でしょ、
2011
年でしょ、はい、その前から帰ってないから
そうなんですね、
長い
ボランティアどころの話じゃない、
ボランティアどころの話
だって
寄りつかない
行かない
それがね、4月の、6日ですかね、仕事がね、
はい、
もう初めて、
はい、
仕事が地元の郡山であるんで、
帰る、あ、今年なんですか、
今年
の、あ、次の4月6
日、あ、行くんですね、
そう、
外線じゃない
ですか、
外線だ、
うん、でもご実家がどこにあるかわからない
って、ね、からそう
おっしゃってましたね、
あのうちが親が離婚してて、親父だけが、まあ、郡山にいるんですけど、はいはいはいはい、まあなんか内縁の妻みたいなのいるんですよ、はいはい、内縁の妻みたいなのとか、内縁の妻、まあ、俺もよく知ってるからおばさんといえば内縁の妻とかおばさんがいるわけですよ、
はいはい、
と一緒に、まあ、結婚はせずに一緒に住んでたりするんでね、
はいはいはい、
あので家がね、どこにあるか分かんないんで、
それだから連絡とか取らない
んですか、あ、取ってんだけども、はい、まあ、行く機会がないからさ、別に
聞く機会
は
ないって
ことですね、聞く機会はない、
年賀状とか送られるんですか、
だからちょっと帰ってないんで、この4月6日にもう久々、もう7、8年ぶりに帰るからね、
それカメラ回して家探しとかしないですか、
いやいや、あの多分ね、簡単な普通なところにあると思う、
あ、そうです、住宅
街、そもそもなんで家がなくなったかっていうと、はい、俺ん家火事になってんのよ、その、
あ、そう、
8年前に、
そうですね、
へえ、
うん、
それで家が一回全焼、
そうですよ、家、俺年末ですよ、
はい、
うちの親父が東京に遊びに来てて、
はい、
で、まあ、1泊2日2泊3日ぐらいいたのかな、
はい、
でいろいろ年末なんでもちょっといろいろやることもあるから1回帰るわっつって、まあ、久々の東京旅行を満喫して帰ってって、はいはい、でその後僕はその時にアンバランスさんっていう芸人さんがいて、
はいはいはい、
芸人さんが年明けすぐに、単独ライブがあるって言うんで単独ライブの稽古に行こうってことになって、はいはいはい、年末なんですけどうちの親父も見送ってから単独ライブに行ったんですよ、
はいはい、
で単独ライブの練習してたら近所の おばさんから電話がかかってきたの、
はい、
もう喋ったこともないような、近所ってね、実家のね、
実家の
近所、近所のおばさんが、で、
電話
で出たら、めちゃめちゃ興奮してて、
はい、
で、ケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃんちが火事だよケンちゃんちが火事だよって、後ろに、ってなってんの。
ドラマのやつですね。
そんなタイミングで、まあ、電話かけてくれたの、第一報をくれて、
はいはいはい、
マジでとかで、うちの親父大丈夫、今、病院に運ばれたって。
なんでちょっとテンション高いんですか。
高いんだ、カジマだからかな。
興奮しちゃうんだよ、火見て。
まだ火見て興奮しちゃってるんだよね。人間のなんかこう DNA がそうさせる
の
かな。野生の考え。で、そのままちょっとうちの親父が火事になった。あ、で、またね、うちの親父がね、
はい、
その本当は1泊2日の旅行で帰るはずだったんだけど、その日までいた理由っていうのが、
はい、
そのアンバランスさんの単独ライブやってた、
はい、
練習したって言ったでしょ、
はいはいはい、
うちの親父がなんか知んないけど、もともと大工とかやってたのもあって、はい、なんかね、単独ライブの稽古見に来たのよ、その前の日に
帰って。稽古を見に来た、
見に来たの、なんか東京見物 もう浅草とかも行きたく
なかったなかなかレアな
稽古
単独ライブの稽古を見物しに行ったで、その時の単独ライブの設定が、
はい、
タイムマシーンっていう、タイムマシーンで過去に行くっていう設定 で、
はいはいはい、
でタイムマシーンを作ってたんだけど、
はい、
あのダンボールとかで、
はい、
若手がね、
うん、
俺らが作ったんだけど、はい、それがあのちょっと今余談だよ、
はい、
それがあの全然出来が悪くて、うちの親父がなんかちょっと怒ったのちゃんと作れよ、
はいはいはい、
でこんなんじゃお客さん感動しねえだろうとか言って
感動言っちゃった。
いや感動とかいらないからちょっと下手くそなのがいいからとか、
でも、
もうそういう下手くそなその下手馬みたいなのがいいかなと思ったんだけど、はい、うちの家も納得いかなくて、もう俺がもう作るからって言って、ホームセンター、ちょっと車貸せって言ってホームセンター行って、
はい、
で、なんかよくわからないあの 木じゃない、なんかプロが使うような
材木みたいな、
前のわからない、ね、素材を
素材、鉄といえば鉄だし簡単に曲がるといえば曲がるしみたいなこれがいいんだよとか言ってそれ買ってきて、
はい、
ものすげえなんか単独ライブやってちょっと外側の駐車場みたいなのがタンタンタンタンタンタンタンタン
タン
タンタンタンで、狼少年っていう今吉本の芸人さんとか手伝わせて、
はいはい
はい、浜口それ持ってこい声だけ聞こえて
こっちはこっち
でコントの練習やってたで、夕方パッて出たらもうめちゃめちゃすごいタイムマシーンで引くぐらい、これだと笑えないよって言ったもう本当にタイムマシーンしそうだから
コントよりもそっちに
行っちゃうよ、
めちゃくちゃいい小道具出てきた、
金かかってそうだな、
そうそうそう、でまあそんなことで一泊ちょっと伸びて、
はいはい、
でのまあ、それはまあ余談なんですけど、ね、はいはい、一泊伸びてそれで福島帰って、はい、でまあ、さっきのおばちゃんの話にちょっと戻りますけど、はい、おばちゃんから連絡、ケンちゃんちが燃えてるよと、
はい、
でお父さん今病院に運ばれたからすぐ戻ってきてって言って、
う
ん、でもう言いにくいじゃん、なんか昨日タイマシンさんがタイマシン作ってた
親
父がちょっと
病院に
運ばれてる、そうですね、
でも帰って、
はい、
で帰ったらもうあのなんか死んねえけどすっぱだかで、
え、
病院行ったら、はい、いや要は風呂入ってたんだって風呂入った時にストーブが爆発したらしくて、
え
ー、うーわ
ー、で
怖
っ、うん、で銀のあの裸だったから、
はいはいはい、
消防士の人が気使って、
はいはい、
もう裸だからって、はい、自分が着てたあの銀のやつ、
はいはいはい、あの消防服みたいな
で銀のヘルメットと銀の消防服みたいなのを肩からかけて、はい、ベッドに座ってる親父見たことない
ないですないです、
そんなで顔真っ黒なんだよ、コントみたいなで、笑かせるつもりでやってんのかどっちか分かんねえから、
はい、
とりあえず大丈夫って言ったら、はい、多分笑かせる方法じゃなくて多分何かしらで かけさせられてるから、
る
笑わなかったけど、はい、おもろかった、格好はね、でずっと放火だ放火だっつって、ただ確実に俺が親父にうまい消防士の人と喋ったら、
はい、
いやストーブがちょっと爆発しちゃってそれで燃えちゃったんですよって言ったけど、なんか親父にと喋るともう絶対放火
なんか心当たりがあるんだね
いやあれ絶対
放火、人に恨み持たれたみたいな、
だから俺も、いや絶対放火だなな
んで煽るんですか
っていう ふうなことがあってからも帰ってないんです。
帰ってない。
なるほど。
で今そここの間あの Google マップで家あったとこ調べたら、はい、公園になって
地域の人のための
公園になって
、まあ、だ怪我がね、うちの親父がちょっとここをやけどして、おでこやけどして、軽くゴルバチョフみたいになったぐらいで、
結構
なってますよね。あの誰もね、あのこう亡くなったりとか、怪我したりとかしてなかったので、要は保険で全部他の家のね、あの壁とか直して、まあ、そんなことがあって、もともと住んでた家はなくて、今、新しい家、
ね、いや、すごいお父さんですね、なんかもう、はちゃめちゃなお父さん
ですね。う
ん、
ただ、でもあとそのぐらいしか、うちの親父には埋蔵量はない。
もう十分ですね。
もう一ネタ終わり、
一ネタ終わりぐらい。まあそんな3人なんでね。
はい、そうですね。
もう何分ぐらい喋る？
25分喋る。
結構喋りましたね。
はい。
だから何喋っていこうかってこと
です。決まってないですね、結局。
海外の話なんかいいんじゃないですか？
まあそうですね。
一回その話もしつつ、
僕がインドでいろいろ経験してきた話はじゃあしようかなと思いますけど。
そうですね。
そうですね。
あ、じゃあここはあれじゃないですか？今日はないけども次回から、
はい、
アフターシックスジャンクション の、
はいはい、
あのムービーウォッチメンでしたっけ、
はい、あの TBS ラジオ
でやってる、ね、ムービーウォッチメンのガチャ
回すみたいな、はい、あ
れトークガチャ、
あ
なるほど、ムービーウォッチメンだとそのガチャを引いて出た映画を語るみたいな、その
なんかテーマはじゃあ作るんですよ僕らはね、なんかいくつかやっといて
1人3つずつぐらいこう入れて、
はい、
番組の最後にガチャして、
はい、
で出てきたのをなんか宿題なのか知んないけど、
はいはいはい、
次の
なるほど、
うん、はいはいはい、
うん、映画でもいいですよ。
はい、いいですね。うん、それを準備して
。ガチャ買う人は今じゃんけんで決める。
ガチャ買うんすか？ガチャ買うんすか？
あれもうなんかガチャガチャって音だけでいいじゃないですか。
じゃあガチャ、じゃあガチャガチャ
の音だけ。だって SE を僕は持ってきます。
持ってきます。
フリー素材で持ってきて、もうそっから紙取りましょう。
そうしましょうか。そうしましょう。
机の上から。
そうね。っていう感じで。
なるほど、確かに。
いいですかね。
はい。
うん。
そうしましょうか。
そうしましょう。どうですか？あの、ポッドキャストやってた人にとってこんな感じで。30分ぐらい。
え、まあでもあのトークの内容としては面白いと思うんですけど、なんかふわっとしてんなっていう。
まあシャープ全だからね。
まだやっぱどこに向けてるかが分
からない。誰に向けて何をやってるかっていうのは分かんないからね、
はい。やっぱり僕がやってたチェンナイレディオクラブには今のところまだかなってない。
ああ、なるほど。
ただ思うんだけど、はい、あの所詮この3人が集まって何かこの人に向けてこれやろうって言っても。はい、無理だよ。
いやいやいや、うん、それを言わない
で。だんだん決まっていくから。
そうですね。
だんだん、
まあ、そうしましょう。
うん、そうです。20回目ぐらいまではこれでいいんじゃないかな。
こんな感じで。
で再生数も30とかでいいんじゃないかな。
30いけばもう満足ですよ。
であって、
はいはい、
そして20、シャープ20ぐらいから、
はいはい、
多分話題が鋭角になってくるんですよきっと。
お、なるほど。うん、これはもう。サッカーの先輩が言うことですから、
ね、間
違いない
映画
になってくる、
映画になってて、あれここの、あ、今 Amazon プライムが
いやいや、このトラックなん
ですかエコーが、
エコーを今喋んなくていいんですよ、
そうですね、で、まあそんな感じでこう映画になってったら、
はい、
なんかまたそれを今度売りにしてタイトルにすればいいじゃないですか、
そう
し
ましょうか、タイトルも、そっか、タイトルもまだだって
タイトルは今のところ、
なんでしょう、
なんでしょうね
あんまりこれカッコつきすぎちゃうとさ、うん、後で恥ずかしく
て、ね、
名前って、ね、
横文字とかやめましょう、
はい、本当はなんか先輩とかに無理やりつけられるっていうのが、
じゃあその体にしましょう
よ俺も、はい、俺子供の頃から、
はい、
あの名前荒健って言われてたの、
はい、
あの、はいはい
はい、荒川健一が
本ですよね、
だけどこれを今芸名で自分で荒健にしてたら俺は寒いと思う、はい、
あ、そうですか、はい、でも今作家の
作家やる時に
活動荒研っていう名前で
やってますよね、はい、で作家やる時にツンクさんが、
はいはいはい、
もう荒研っていう
名前で、
うん、やれって
言
って
なるほどなるほ
ど、えーとか言いながら、うん、やがって
ちょっと喜んで
る、人につけてもらったっていう言い訳できた
ちょっと笑ってるっていう
のがあった、僕の農場ジョーもあって荒研さん、
あ、
そうの方がいいでしょ、
もらった
これ自分でさ、農場ジョーって自分で決めたらなんかちょっと
なんで
って言われちゃう、確かにちょっと、はい、
なんでって言われちゃった時にやっぱ、いや、師匠につけてもらったの、先輩につけてもらったって言える、うん、
それ一番のスッときますよね、
じゃあ俺らがつけてやろうかな、
元氏
僕ですか、
元氏、
うん、いいだろ、なんか本当は山宮元氏みたいな、
はいはい、
普通の、普通というか普通よりも
一般の名前ですよ、
なんかいいでしょ、
つけた方が
うん、なんかあれラジオやる、ラジオネームじゃないですけどラジオやる時の名前としてなんか
あればすごい助かりますね、覚えにくい、
何系がいい、あの軍団系
ちょっと名前でボケる感じの
軍団系
軍団系、うん、もうちょっとなんかねえ道場ジョーみたいななんかいいじゃないですか。
あ、
い
や、収まりがいいじゃないですか。本当に
ジョジョね、ジョジョね、
はい、ジョジョとか、
え、何系いろいろ今あるけど、
カナダ、カナダ、
ビス、はい、ビスみたいな
のに、あ、ビス、いや、ビスみたいのはあの可愛い女の子たちがやるから成り立つんですよ。
あ、原宿系、ビス系でサブカル系じゃなくていい、
ね、おじさんがやったらちょっともう意味わかんないですもんね。
今何歳ですか。
僕今26ですね。
全然おじさんじゃない。まあ、26で
28です。
28。長さんが28。
あと2年ぐらい経つと20代、30代、40代がやるらしい。
あ、アラケンさんが今ちなみに
43
です。43。
43。
ああ、なるほど。
ちょうどよくなりますね。2年続けばですけど。
そうだね。それやりましょう。
はい。じゃあちょっと、うん、僕の名前もお二人に考えて。
一回来週のラジオまでに
考えましょうか。
考えましょうか。はい、山宮元氏、はい、芸名会議。
芸名会議。
来週、ちょっと今日はあれね、やってなかった。
はいはいはい。
タイトルだけ決めていきます。タイトルだけ。
今ですか？大丈夫ですか？出ますか？
で出るよ。
タイトル。
実はだ適当の方がいい。
仮でね。うん、仮で。それかなんか先輩、誰か先輩にお願いして名前つけてもらう。
そうだね。それも、はい、フルーツサンド。フルーツサンドって。
いやいや、いいんですかそんなん。
フルーツサンドってなんかありそう。
どういう
フルーツサンドラジオ、
どういう意味ですか。
フルーツサンドラジオ、
俺がフルーツサンド好きだから。
あ、もういいと思います。それがそういうパッと思いつくものがやっぱ一番。
そうしましょう。
フルーツサンドでいいですか。
はい、いいです。
週刊フルーツサンドですか。
週刊フルーツサンド、
いい、許しましょう。
週刊、よし、オッケー、決まり。
週刊フルーツサンド。
週刊フルーツサンド、うん、週刊の週刊はあの習う方でいいですか、それとも。
いやいや、
ウィークリー
習う方じゃないです。
習う方じゃないでしょ。
習慣、
あ、習う方もいいかもしれない。
そう、あの習慣にするっていう。
習慣にする、
なるほど、
はい、
うん、そういう意味ですか。
そうするとカタカナにした方がどっちの意味もいける。
あ、習慣フルーツサンド、
はい、習慣フルーツサンド、ちょっと文字面見せてみて、
うん、
文字
面、習慣フルーツサンド
全部カタカナになっちゃうか。フルーツサンド平仮名にします。
いや、フルーツサンドカタカナ、
カタカナ
ですか。フルーツサンド、
うん、
習慣フルーツ
サンド、地面はこういうことですか。
え、あ、やっぱ習慣は習慣の方がいい。
ウィークリーの方がいい。
ハマってない
で、うん、習慣フルーツサンド。
習慣フルーツサンド、じゃあ、はい、来週も聞いてくださいってことですね。ああ、そうそうそう、あ、こっちの方
が習慣フルーツサンド。
じゃあタイトル
だけで、まあ、ひらがなっていう案もあったけど、ひらがなにすると多分なんかね、はい、風俗みたいになる。フルーツっていう文字ってひらがなにしたとなんかエロくなるの。
ちょっとエロみ出ますよね、
うん、はい、
確かに字面で見たらるとかちょっとエロいです
ね。 なんかエロくなるんだよ
なんだ
なんかしかも病気うつされそうな
風格。いやいや、ちょっと安めの。いいんですよ、そんなディテールは。
でも電話番号すぐ教えてくれそう。
まあ、病気うつされますけど
っていう感じですかね、
はい、じゃあ週刊フルーツサンド、
タイトルだけまたってことで、
大体毎週やってい
く感じにしましょうか、
はい、
こんな感じで、ちょうど30分
ちょうど30分ちょい、
さすがですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
はい、
じゃあ終わりにしましょうか、
はい、
じゃあまた来週、
また来週、
はい、
さよなら。